今朝恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の11章33節から36節です。ルカ11章33節から36節です。この間の主日の英語礼拝の時の箇所ですけども、ルカ11章33節から36節です。では宣言いたします。誰も明かりをつけてからそれを穴蔵やマスの下に置く者はいません。燭台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。体の明かりはあなたの目です。目が健全ならあなたの全身も明るいが、しかし目が悪いと体も暗くなります。だからあなたのうちの光が暗闇にならないように気をつけなさい。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、その全身はちょうど明かりが輝いてあなたを照らす時のように明るく輝きます。アーメン。ではお祈りをいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、今朝もあなたが輝いてくださるように、私たちの思いに輝き、私たちの人生に輝き、そして私たちの頭の中が、また心の中があなたの明かりでいっぱいに満ち溢れ、一切黒雲が、暗闇の部分がなくなりますように、今朝も我らに御言葉の光で照らしてください。どうか御言葉を取り継ぐこのしもべをあなたが清めて、あなたの御旨そのものを語り継ぐことができますように助けてください。また聞く人々の耳をあなたが清くし、思い心体が本当にあなたの御言葉によって豊かに照らされるように、主をあなたが助けてください。これからの始めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様の御名を褒めて大賛美いたします。イエス様はご自身まことの光ですと、ね、イエス様はおっしゃいました。人を照らすまことの光、ね、人の光、私たちの光だとイエス様はおっしゃいました。ですから私たちはイエス様に行くならば、私たちの人生、私たちの思い心、明るく照らされるんです。暗い顔つきが明るくなり、また暗い心の趣がイエス様に、また御言葉に、ね、根っこを置くならば、どんどんどんどん光が輝いていくんですね。今日の箇所は、この間の主日の、ね、英語メッセージの中で、メッセージしたんですけども、昨日ですね、いよいよ鶴山さんがインドネシアの方に戻りました。でそれで成田空港に向かう直前、最後の養いとして、まあ、1時間ちょっとぐらいですね、甲斐先生が養ってくださり、で、まあ、このしもべはまた別の箇所から養ったんですけど、特にですね、河合先生が養った箇所がこのヨセフの箇所だったんですね。ヨセフ、本当に地に住み誠実を養ったヨセフでした。特に河合先生は、ね、昨日の、まあ、本当にヨセフ、本当に正直で、そしてヨセフはもう言うべき人に言ったら、ね、もう本当にそれでおしまい、ね、言うべき人に、良いレポートを、ね、告げるべきであるならば良いレポートを告げて、悪いレポートを告げるべきであれば悪いレポートをそのまんま告げて、一切脚色しないで、ね、そのまんまその通りを告げたんですね。でそうしたら、もうその後は誰かから何を言われても、あるいは何されたとしても、もう何も思わないって、もうそれで終わり、ね、何かされたとしても、ね、それに対して後悔しない、たとえ悪いことをされたとしてもですね、彼人の下悪を思いませんでした。 彼だって、ね、お兄さんたちに、ね、売り飛ばされて、でしかも、ね、ポテファルの妻から、ね、悪いこと言われて、でそれで牢屋にもぶち込まれて、けれども、ね、彼一切ですね、このポテファルの妻が何かしたとか、ね、そういったこと言ってないで、ただ彼が言ったのは、私は牢屋に、ね、入れられるようなことは何もしていないのですとしか、ね、言いませんでした。本当に、ね、人をした悪を思わず、ね、また唇から何か悪いことを、ね、言わせない、でまあ、そういう彼だからこそ、ね、本当に神様が高く上げてくださったんですね。本当に自分が置かれた場所において誠実を養う、本当に鶴山さん今回戻りましたけれども、しかしその戻った場所においてしっかりと誠実を養うんですねっていうことを、本当に養いを、ね、彼受けました。地に住み誠実を養えば養うほど、また人をした悪を思わなければ思わないほど、どんどん主がですね、そこに最善を、ね、積もりに積もらせて、ね、さらにその祝福がレベルアップしていって、そしてついにはですね、ヨセフエジプトの総理大臣になって、そして、ね、何も総理大臣になればいいってものじゃありません。彼がその地与えられた地位を用いて神の国のために役立てた、ね、ということが大事なんですね。彼の思いはいつもアブラハム、イサク、ヤコブの地、カナンの地にありました。だから彼、ね、110歳で、ね、彼が、その、人生を全うしたその最後、彼はどうか私の遺体は、このエジプトに葬らないでくれ、ね、あのアブラハムが葬られたあのカナンの地にこの遺体を持って行ってほしいって言いました。でつまり彼はですね、エジプトの富とかエジプトの、ね、もろもろ栄光、そうしたものには一切心を止めないで、むしろ彼の心はいつもあの地、カナンの地、約束の地、神様が示された場所にいつもあったんです。だから彼は信仰の偉人だったんですね。私たちもこの地上において、ね、まあ、確かにもろもろ成功するとか、ね、権威が与えられたりお金持ちになったり、そういったことを、ね、本当に神様に用いられれば、そのようなことはあるでしょう。けれども皆さんの心は世の富にあってはならないんです。あの国、あの御国、あのお方に皆さんの心はいつもあるべきなんです。するならば皆さんは、ね、本当に大いに主から豊かに用いられるものになっていくでしょう。もしこの世の富、この世の快楽、ね、この世の諸々に心を置くとするならば、ね、やがて廃れてしまうものです。そして神様から、ね、より大きなものは任されません。けれども皆さんが、ね、本当にあの国、御国、天国に皆さん心あるならば、じゃあ皆さんを大いに用いてくださるんですね。で、まあ、今日の箇所、なんですけども、ここ本当にヨセフのことを表してるなって思うんですね。まず、34節見ますと、体の明かりはあなたの目です。目が健全ならあなたの全身も明るいが、しかし目が悪いと体も暗くなります。この間のメッセージで言いました通り、ここの目の、目が健全なら、ね、ここ要するに目がシンプルならとか、目が単純明快なら、ね、するならばあなたの全身も明るいという意味なんですね。そうです、ヨセフの目はシンプルでした、ね、よしはよし、悪しは悪しで、それ以上の脚色は一切付け加えませんでした、ね、ヨセフは真理という光を覆い隠しませんでした。彼は神様から与えられた夢、ね、それをそのまんま、ね、覆い隠さずに言いました、ね、あ、この夢見たんだけど、ちょっと今のこのお兄さんたちの、ね、空気、またお父さんお母さん、ね、のその見た感じからして、ちょっと今この夢話したらまずいんじゃないかなって覆い隠さなかったんですね。むしろ彼が見た夢そのまんまシンプルに、ね、告げました。覆い隠さなかったんです。また、ね、それによって、将来どういうふうになるかということも、ね、彼はもう本当に分かっていたんですね。これ神様が見せてくださったから、神様が必ずこうしてくださる、ね、これを、ね、お兄さんたちに告げたら、お兄さんたちはこういう反応するだろう、大体想像はつきますけれど、それでもはっきりと告げました、ね、でそれで、正直に伝えたからこそ神様は、ね、ヨセフを、ね、大いに用いるんですね。 私たちも、ね、正直さ、ね、これ本当に必要です。またお兄さんたちが、した悪事、ね、これも本当に正直に包み隠さずお父さんに告げましたね。お兄さんからこんなことをしたら嫌われる、分かりきっております、ね、けれどもそれでも彼は正直に伝えたんです。本当にシンプルな目、ね、あなたの体の明かりは、ね、目です。ちょっと蚊がいるんですねこの辺。本当に体の明かりは目ですね、というふうに、書いてあります。目が健全なら、要するに目がシンプルならば、目が単純明快ならば、あなたの全身は明るい、ね、あなたの人生は明るくなる、ね、実際ヨセフの人生はもう本当に、ね、明るい人生でしたね。一時期暗い時期はありましたけれども、その暗さを覆って余りある人生に、ね、作り変えられました。しかし目が悪いと体も暗くなりますって、書いてありますけれども、この目が悪い、これ、ね、近眼とか、ね、白内障、緑内障とかそういった意味の悪さではないんです。この目の悪さ、これ、ポネロスというギリシャ語ですから、これ要するに邪悪、ね、悪度さ、ね、目が邪悪であったら、目が悪度かったら、要するに物の見る目、見方、それが、ね、悪いとするならば、その人は体も暗くなります。その人生は暗くなってしまうんです。物の見方、ね、あの人、ね、表向きはなんか善人ぶってるけど、実は心の中で悪く思ってるんだ。ね、あの人、ね、なんかあたかも、ね、こうやって偉そうにメッセージしてるけれども、実は陰で私の悪口をこそこそ話し合ってるんだとか、ね、そういう悪い見方、ね、ポネロスの目。ね、目が悪いと、ね、目がポネロスだと体も暗くなる、ね、この体はソーマというギリシャ語ですから、ね、重い心、体、魂、霊、肉、ね、感情全部を含めた体のことです。ですから物の見方が悪いと、ね、この思いが心も暗くなり、ね、また肉体、ね、体に支障をきたしてしまったり、ね、また人生に支障をきてしまったり来たしてしまったり、ね、してしまうんですね。目が悪い、ね、物の見方が悪いと体も暗くなる、ね、本当にヨセフのお兄さんたち、本当にそうでした、ね、ヨセフが見た夢についても悪く思い、ね、またお兄さんたち、ね、悪事をしたのはお兄さんたちです。それをヨセフは お父さんに告げた、ね、でお兄さんたち、ああ、自分はなんて悪いことをしてしまったんだって悔い改めるという方向に目を使わず、むしろヨセフ作りやがってっていう方向に、ね、目を、悪どい見方を、ね、する、ね、ということを、ね、しました。でそれでヨセフが総理大臣になった後も、ああ自分たち、ね、に災いが下るんだって、お父さんは、ね、どうかお兄さんと、ね、仲良くしてやってくれっていうふうに言ってたよって、ね、もうわざわざそんなこと言わざるを得ないほど本当に心の、ね、中が病んで、物の見方がそういうふうに悪い方向に、ね、行ってしまっていたから、ね、本当にこのお兄さんたち、ヨセフが本当に人生三千と輝いていたにもかかわらず、お兄さんたちの、ね、その人生ちょっとパッとしない、ね、暗い人生でした。ですから本当に物の見方、ね、目の良し悪しというものは物の見方によって決まってくるんです。見方が単純明快シンプルですと、ね、本当にその人の人生体全体は明るいんです、ね、この、ね、ここも、ね、ソーマという体ですから、ね、人生、思い、心、体、感情、ね、霊肉、魂全部が、ね、明るくなっていくんです。物事の見方がシンプルだと、ね、そして本当に人のした悪を思わず、ね、なんですね。あの人が悪いのにってずっとずっと心の中で抱えて持ってどんどん思い巡らせていく、これ目が悪いということです。するならばするほど思いが汚され、ね、心が汚されて、ね、いってしまう。けどヨセフはそういう心じゃなかったんですね。ヨセフの心は本当にシンプルで単純明快、ね、でそして人から悪いことをされたけれども、その人からされた悪を思わず、ただ与えられた職場、与えられた仕事、それを本当にベストを尽くしておりました。だから彼、ね、その奴隷仕事においても、ね、 成功し、また牢屋の中仕事においても成功して、で、そしてそこの主人に目をかけられて、この人がすることは、ね、全部うまくいくということで、ね、さらに任されていたんですね。こんな感じだから、神様から目を、ね、止められていたんです。彼はやがて、ね、エジプト全体を任され、そして神の家全体を任されるようになりました。なぜ？彼の目がシンプルだったから。そして彼正直だった。そして人をした悪を思わずの人だったからですね。冒頭でお読みしました、ね、詩編一編ですね。ちょっと詩編一編を開きたいと思います。詩編一編の、一節から、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。アーメン。3つの図の人は幸いだ、アシェルの人だ、ということを学びました。本当に、ね、ヨセフはそうです。お兄さんたちのその悪者の計りごと、ね、お兄さんたちのその悪い目、物の見方、そこに彼は染まりませんでした。また罪人の道に立ちませんでした。むしろお兄さんたちが、ね、悪ということを陰で、ね、やっていたならば、ね、そこの道から外れてお父さんにですね、告げに行ったんですね。また、ね、ヨセフ、あざける者の座につきませんでした。ね、ポテファルの妻、ね、ヨセフのことを、ね、あざけりました、ね、足ざまに罵りました、ね、けれどもヨセフはですね、一切このポテファラの妻がということは言わなかったんですね。牢屋に閉じ込められた、ね、としてもしかし彼がただ言ったのは、私はここに、ね、入るような、ね、入れられるような悪いことは何もしなかったんです、とだけ、ね、いうふうに、ね、言いました。本当に、ヨセフ、このポテファラの妻、から、ね、落とし入れられた時、ね、彼、いや私じゃありません、この女が、ね、ということは言わなかったんですね。もし言ったとしたら、もっとドツボにはまっていたことでしょう。けれども彼一切言わなかったんです。皆さんそういうことできるでしょうか、ね、皆さんが、ね、してもいない悪、ね、それを、ね、あの人はこういうことをしました、ね、指摘された時に、ね、その時皆さんは一切そういうこのヨセフのような、ね、態度を取れるでしょうかね。なかなか取れないですね。けれどもヨセフはそれを取ったんです。それで牢屋に入れられたんです。人は思います、ね、正直者はバカを見る、ね、世の中、ね、適当に嘘をつきながらやっていけばいい、ね、世の中、ね、そういうあまり正直者すぎると、ね、そういう痛みを見るというふうに思う人が大勢おりますけれども、それでは総理大臣の器ではないんですね。それでは神の国を大いに任せられる器ではないんです。ほんのちょっとしたことしか任されないで、ね、そのまま一生を終えるパターンの人。けれども本当にこのヨセフのように、ね、悪者の道に立たず、ね、罪人の道に歩まず、ね、という人、そして人をした悪を思わずという人、こういう人が、ね、神の国において本当に多くを任される人、また本当に、多くの神の子たちが、ね、その人のした事業、その人のしたものことの、ね、影に宿る、ね、そのような大いなる器として用いられていくんですね。私たちも、ね、本当にこのヨセフのようになるべきです。本当にこのヨセフ、がしたこと、ね、それは、ね、本当に物の見る目、これが本当にシンプルな物の見方でした。でそれで、ね、彼の人生どんどん栄えていきます。ルカ福音書に戻りまして、ルカの11章の33節、イエス様は言われます。ルカの11章33節で、誰も明かりをつけてからそれを穴蔵やマスの下に置く者はいません。燭台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。アーメン。本当に世の中の多くの人々は真理を覆い隠すんですね。真理が示されたとしても、ね、いい夢が示されても、でもこの夢の内容をそのまま伝えたら、あの人がこう思うんじゃないかしらって、ね、覆い隠してしまいます。しかしヨセフは覆い隠しませんでした、ね、また、ね、 悪い夢の解釈、この人ね、これから、ね、死ぬんだっていう夢の解釈が与えられたとしてもですね、それをヨセフそのまま伝えましたね。本当にそのような人こそ預言者として用いられる人です。御言葉が与えられたらそれをそのまま伝える、だからヨセフは、ね、大いに用いられたんですね。そういうわけですから、ヨセフはますます、ね、愛されるべき良い人からは愛されて、けど悪を行う者からますます憎まれ疎まれるようになっていきました。けれども悪者にいかに疎まれたとしても、ね、そのようなことについて皆さん心を、ね、引っかかり残してはならないんです。むしろ皆さんはさらに健全な言葉、良きお方にこそ心を留めておくべきです。なぜなら、悪者はどんどん伝えていくからなんですね。悪者は、ね、それとは違いって書いてありますね、あの詩篇の一編の後半に、ね、悪者は、それとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ち往せず、罪人は正しい者の集いに立てない。まことに主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪者の道は滅び失せる。アメン。本当にこういうわけですから、私たち悪者にかかずり合っている、という時間が惜しいんです、ね、なぜなら主がやがて、ね、風のように吹き飛ばしてくださるからなんですね。もみ殻のように吹き飛ばされます。ですから私たちは、ね、エネルギーを使うとしたならば、本当に健全なこと、正直なこと、また御言葉にこそ、ね、心を止めて、そちらの、ね、この神の国の技、ね、祈りと御言葉の奉仕、そうした良きことにこそ心を止めて、また思いをそちらの方に向けるべきであって、決して、ね、悪者が、ね、したあのことこのこと、ね、これを思い巡らす、これ本当に時間がもったいないです、ね、皆さんどうか健全なものことに心を止めていきましょう。そういう人はどんどん光を放って、ね、燭台の上に、ね、置かれるようになっていくんですね。皆さんがどんどん思いが心がシンプルであるならばあるほど、皆さんは光を放ち、皆さんが光を放っていけばいくほど燭台の上に置かれていくんです。ヨセフはまさにそうでした、ね、ヨセフ牢屋の中とか、ね、奴隷仕事とかそういう、ね、ところに置くには本当にもったいない光だということで、主がですね、職場の、ね、総理大臣という座に就かせて、もっと光の仕事をさせたんですね。皆さんも本当にこの主からどんどん光の仕事を任されるために、本当に物の見方をシンプルに、そして本当に健全な言葉に、健全なお方にこそ目を留めておくべきです。ヨセフ、ね、本当に彼正直に言いました。言ったゆえに悪巧みがなされました。けれども彼は何か言われたとしても、また何か悪いことをされたとしても後悔しませんでした。心に留めませんでした、ね、皆さんも本当に何か良いことをした、正しいことをした、ね、ということで、何か相手から悪が返されてきたように、ね、思えるような時、その時皆さんは後悔してはならないんです。ああこんなことをしなければよかった、いやもし皆さんが本当に動機が、ね、本当に清純であるならば、ね、本当にイエス様のためにしたとするならば、それ後悔する必要はないんです。たとえ報われなかったとしても、しかし天におられるお方が見ておられ、そして皆さんに報いをちゃんと用意をしておられるからですね。悪者にしてもそうです。悪者が悪事を行ったけれども、その悪事をした報いを受けないけれども、天の父なる神様がちゃんと見ておられて、そして悪いことをしたなら、したなりの報いを神様が送られるからです。だから私たちはね、悪いことをされたとしても、本当に人のした悪を思わないこと、ね、これが、ね、肝心です。そしてむしろ、自分が置かれた場所において、地に住み、誠実を養うべきです。地に住み、誠実を養って、与えられた仕事の最善を尽くしているならば、ね、ちゃんと見ておられる方がおります。ヨセフがそうでした。ね、ヨセフは、見ておられる方が見せてくださった夢、これを決して手放しませんでした、ね、でそれで彼は本当にやがての、ね、この大舞台、神の家族を、ね、一部族、ね、わずか70名しかいなかった神の家族を、それ 一国家に仕立て上げる土台作りを、ね、しました。エジプトのゴシェンの地において、ね、そういうふうにしましたね。ヨセフについて、ね、エジプトの総理大臣になったということにスポットライトを置くよりも、むしろ彼がこの神の家族を養い育てて、そして本当に神の家族を一国家、ね、イスラエルという国家へと、ね、育て上げる土台作りをしたということの方こそ私は、ね、目を留めるべきなんです。私たちも本当に今テフィリによって子供たちのために、ね、今地に住み皆さん誠実を養ってますか？アーメン、ね、任された子供たち、ね、まあ、人数としては少ないかもしれないけれども、今そういうふうにですね、養いをしている皆さんが今本当に、ね、弱い人たちを助けて、また、ね、養って、そして本当にこの御言葉に誠実にとどまって、また御言葉の奉仕を誠実にしている、必ず、ね、見ておられるお方から報いを得られるんです。ですから皆さんはしっかりと、ね、後悔することなく、ね、手放すことなく今主から与えられていることをしましょう。ルカの福音書の11章の36節は、もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、その全身はちょうど明かりが輝いてあなたを照らす時のように明るく輝きます。アーメン。ヨセフは本当に奴隷仕事の中でも明るかったです。牢屋の中でも明るかったです。そして明るかったからこそ彼の人生、全体が、ね、明るく輝いていきました。ヨセフ、17歳の時から30歳までの時が、ね、ちょうど苦難の時だったんですね。お兄さんに貶められて奴隷にされ、また牢屋に入れられ、けれど30歳の時に、彼さんが本当に、ね、日の目を見させてくださいました。彼が明るかったからです。その後ヨセフは110歳まで行きました、ね、30歳から110歳の間はずっと総理大臣、しかもパロたちの父と呼ばれたんです。パロたちの、ね、父なんですね。歴代のパロたちがこのヨセフに、ね、お伺いを、ね、して、そして、ね、エジプトという国が栄えていったんです。私たちも本当にそのように世においても用いられ、そして神の国において豊かに用いられるためには、本当にこの思いが、ね、心がシンプルで、ね、ただ単純明快に神様の言葉に対してははい、はいははい、そして、ね、不正や悪に対してはいいえはいいえ、これを、ね、していきましょう。どうか皆さんもこのヨセフのように、ね、本当にこの、今本当にまさに今世の中乱れている状況です。この乱れた世の中において、乱れた教育界、政治界、ね、経済界、ね、また文化、本当にその中において皆さんはひときわ光り輝くものとなって、皆さんの人生全体がこの明かりで照らされるように、どんどんとこの地上において本当にヨセフのように、ね、次世代を教育するシステムを作り、次世代を本当に神の子たちを埋めを増よ地道をしていく、そのような、教育作りを、また牧会作り、また本当にそのような建物、そのようなビジネス、それを作っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、本当にあなたが私たちをこのように呼び出して光の子供として召し出してくださったことを感謝いたします。輝き照らすこと、これが本当に光の子供たちの行くべき道です。主よ、本当に私たちはあなたの御言葉をしっかりと握りしめて、そしてそれを決してその手を緩めることなく、本当にその御言葉が成就する時に至るまでそれを握りしめていく私たちでありますように、どうか一人一人が本当にこの時代のヨセフとならせてください。本当に誠実を養ったヨセフ、地に住み誠実を養い、また人のした悪を思わず本当に正直に生きて、そしてあなたから光り輝かされて食材の上に置かれたヨセフです。私たちも本当に今いかに何か日の目を見ていないかのように見えたとしても、あたかも本当にマスの下に置かれているような、寝台の下に置かれているようなものであったとしても、しかししっかりとあなたの光を輝かせているならば、やがてあなたが本当に報いてくださるお方であるということを今朝示してくださいました。主よ、あなたを 褒めたたえ感謝いたします。しっかりと握りしめて、そしてあなたから大いに用いられていくものでありますように、イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。人の光であられるイエス様が今日も私たちに光当ててくださり、今日も私たちの人生も私たちの一つ一つもイエス様が今日も明るいものへと、またシンプルで単純でなものへと全体を明るくする、その光へと私たちを導いてくださっていることを心から感謝いたします。私たちの思いも意思も感情も、またこのすべてをイエス様、あなたが今日もあなたが今日も整え、また導いてくださることを心から感謝いたします。主に信頼して今日も善を行うものでありますように、地に住み誠実を養う、また主を己の喜びとする、この私たち一人一人でありますように、イエス様が今日も導いてくださり、また道を示してくださっていることを心から感謝いたします。今日も私たちに与えられているエネルギーの使い道、今日も御国に、また思いを御国へと、また私たちを導いてくださり、またその御国へと思いを巡らせ、また私たちが一つ一つこのイエス様へと向かう、その一つ一つの物事でありますように、イエス様が今日も導いてくださっていることを心から感謝いたします。ヨセフを通して、またその土台作りをした、その一つ一つを今日も教えてくださったことを心から感謝いたします。良きことへと心を止める、そのヨセフに今日も私たちは習うものでありますように、今日も導いてくださったことを心から感謝いたします。私たちの道をすべて主に委ね、主に信頼し、主が成し遂げてくださることを期待し歩むこれからの時でありますように、イエス様が導いてくださっていることを心から感謝いたします。誠実を養い、また勤勉で怠らず、霊に燃え主に仕えるものでありますように、そして一人一人が多くを任されていく一人一人として成長することができますように、今日も教えてくださったことを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。感謝いたします。今日も私たち一人一人はこれから祈っていきたいと思います。